こんにちは。それでは今日も短く御言葉に心を向けたいと思いますが、今日は受難週、パームサンデー、今日から受難週が始まりますが、そこにちなんで新約聖書のヨハネの福音書の13章、本来でしたら13章全部お読みした方が、今日の話はわかるかもしれないんですが、前半の1節から15節までをお読みいたします。新約聖書ヨハネの福音書の13章の1節から15節をお読みいたします。さて、杉越の祭りの前に、この世を去って父の身元に行くべき自分の時が来たことを知られたので、世にいる自分のものを愛されたイエスは、その愛を残るところなく示された。夕食の間の頃であった。悪魔はすでにシモンの子、イスカリオテユダの心にイエスを売ろうとする思いを入れていたが、イエスは父が万物を自分の手に渡されたことと、ご自分が神から出て神に行くことを知られ、夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ、手ぬぐいを取って腰にまとわれた。それからたらいに水を入れ、弟子たちの足を洗って腰にまとっておられる手ぬぐいで拭き始められた。こうしてイエスはシモン・ペテロのところに来られた。ペテロはイエスに言った。主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですか？イエスは答えて言われた。私がしていることは今はあなたにはわからないが、後でわかるようになります。ペテロはイエスに言った。決して私の足をお洗いにならないでください。イエスは答えられた。もし私が洗わなければ、あなたは私と何の関係もありません。シモン・ペテロは言った。主よ、私の足だけではなく、手も頭も洗ってください。イエスは彼に言われた。水浴した者は足以外は洗う必要がありません。全身清いのです。あなた方は清いのですが、皆がそうではありません。イエスは自分を裏切る者を知っておられた。それで皆が清いのではないと言われたのである。イエスは彼らの足を洗い終わり、上着をつけて再び席について彼らに言われた。私があなた方に何をしたかわかりますか？あなた方には私を先生とも主とも呼んでいます。あなた方がそういうのは良い。私はそのようなものだからです。それで主であり師であるこの私があなた方の足を洗ったのですから、あなた方もまた互いに足を洗い合うべきです。私があなた方にした通りにあなた方もするように、私はあなた方に模範を示したのです。一言お祈りいたします。天の父なる神様、昇天者記念礼拝を午前に送り、また午前礼拝とこのプレイズワーシップ午後の第二礼拝を同時にあなたが導いていてくださることを感謝いたします。どうぞこの場所でこれから短く御言葉に心を向けます。どうぞあなたが語ってくださいますようにお願いいたします。私たちの心を和らげてくださり、その御言葉に従うことのできるように、またこの一週恵みをいただくことができますように導いてください。感謝をしてこの祈りを主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。今読みいたしましたのは最後の晩餐のところであります。聖書の福音書マタイ・マルコ・ルカ・ヨハネ、ここにこの受難週の出来事、また最後の晩餐の出来事がそれぞれ書かれておりますが、共感福音書といわれるマタイ・マルコ・ルカ、ここにはどちらかというとユダの裏切りの予告と、あとは聖餐の制定についてのことに焦点が合わされているように思うのであります。そしてその共感福音書から少し後にして書かれたこのヨハネの福音書、ここには特にイエス様の心の内側を表してその出来事を書いているように思うのであります。ヨハネはこの最後の晩餐の出来事を13章から始めて13、14、15、16、17章と 長きにわたって記しているのであります。今日はその中で中心的な御言葉としてもう一度一節を読みいたします。さて杉越の祭りの前にこの世を去って父の身元に行くべき自分の時が来たことを知られたので、世にいる自分のものを愛されたイエスはその愛を残るところなく示された。これから十字架にかかろうとしている主イエスが弟子たちのために、また私たちのためにその愛を残るところなく示されたのが最後の晩餐であります。特にこの13章にはここに書かれているように弟子たちの弟子たちの足を洗うイエス様、またユダに対してのイエス様、この2つを見ることができます。今日は主イエスが示された愛というものがどういうものなのかをこの13章から見させていただき、御言葉と変えさせていただきます。それは今言いましたように弟子の足を洗う姿に示された愛であります。これはしもべの姿、あるいは仕える者の姿をとっているのであります。そういうと私たちはまずピンとこうピリピ書の2章の6から8を思い浮かべるのではないでしょうか。パウロはキリストは神の御姿である方なのに神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして仕える者の姿をとり人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでを従われました、というふうにパウロは言っております。パウロは実際にはこの最後の晩餐の席にはいませんでした。彼はまだクリスチャンではなく、後に改心をして、そして、クリスチャンとして多くの奉仕をされ、多くの書簡を残した人物であります。おそらく、その多くの弟子たちから聞かされたり、あるいは自分から言っていろんなことを調べて、そしてこのことを思い起こし、情報を集め、また霊感を受けて書き記したのでしょう。パウロは最後の晩餐の席で主が弟子の足を洗われたということを聞いたときに、使える者の姿を取られたのだというふうに彼自身が思ったのではないでしょうか。当時でしたらそのようなことをするのは軽視されてしまうものであって、誰もがそういうことを進んでするという時代ではありませんでした。だから弟子たちにとっては考えられない行動、イエス様が取られた弟子の足を洗うという行為は考えることもできないようなことだったのではないでしょうか。実際彼らの関心事というものが、誰が一番偉いのかということを議論し合う、そういう弟子たちでありました。誰よりもどの人よりも自分を上に上にというふうに思う意識があり、私たちは足を洗ってもらう立場の人間なんだというふうに思っていたのかもしれません。ですからこのイエス様が足を洗われた姿というものは、これは弟子たちには理解のできない新しい考えであり、新しい教えだったと言えるのであります。6節に、こうしてイエスはシモン・ペテロのところに来られた。ペテロはイエスに言った。主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですか。イエスは答えて言われた。私がしていることは今はあなたにはわからないが、後でわかるようになります。文化が違えば人の考えというものも理解できないことは多々あるのではないでしょうか。だいぶ昔になるんですけれども、ここにいないからちょっと例に出してしまいますけれども、教会学校のキャンプに行きました。その時にですね、ちょうどフランスから帰ってきた富永さんのところの重弘君とか真紀ちゃんが、まだ小学生の頃でしたけれども、ちょうど日本に帰ってきて、キャンプに一緒に行きました。で、初めての日本のキャンプなので、どういうことをするんだろうといろいろとバスの中でこうみんなと話しているのを聞いたんですけれども、花火をするんだ、イエス様の話聞いたりゲームをしたり、みんなでいろんなことをするんだ、それからね、みんなでお風呂に入るんだよって言った時にちょっとピクッとして、どうしたのかなと思ったら、みんなでお風呂に入るのって重 ヒロ君がですね、大きな声で言いまして、嫌だよって、僕はそんなみんなと一緒にお風呂なんか入れないよと言ってですね、そのことがなんかかなりショックだったらしくて、ずっと悩んでいたのを思い出しますけれども、私たちは銭湯に行ってみんなで汗を流すことはありますけれども、フランスにいる彼らにとってはみんなと一緒にお風呂に入るなんてという、そういうことだったのであります。そのように私たちも必ずしも人のすることを理解することはできませんけれども、弟子たちにとってもこのイエス様の足を洗う姿、これは想像を絶するものであったように思うのであります。さらにこれはただイエス様が弟子たちに愛を示したというだけではなくて、模範にするようにというふうにここで示されているのであります。私があなた方にした通りにあなた方もするように、私はあなた方に模範を示したのです。ただ愛を示したのではなくて、これは今度あなたたちが実践をするんですよという意味で模範を示されました。一日を終えて食卓に着く一行、誰もがくつろぎたいと思う時であります。そして、誰か早く足を洗ってくれないかなという思いをしたのかもしれません。その時にスッと立ち上がって、そして腰に手ぬぐいをまとわれて、互いに水を汲んで来られたのがイエス様であります。イエス様が率先をして、そして弟子たちの足を洗われる。弟子たちの考え方ならば、主であり師であるイエス様ですから、この方が真っ先に足を洗われるべきお方であるはずなのに、その方が模範として弟子の足を洗われたのであります。疲労にいた時に、毎週土曜日にクリーンアップのご奉仕がありました。土曜日の1時から教会の部屋を掃除して、あと周りの葉っぱですとかそういうものを取る、そのようなご奉仕が毎週欠かさず行われておりましたけれども、これは、ボランティアですので、心に示された方が重荷を持って来てくださいました。その中に与田姉妹がまだ丈夫な時に毎週欠かさず電車に乗り継いで来てくださいました。で、私も検診所スタッフでしたので、私はもう場所を決めていたので、外の周りにこう木がたくさんあるので、秋になりますと、もうとってもとってもどんどん枯れ葉が落ちてきて、そして下を全部埋め尽くしてしまう。で、雨が降った後になりますと、それがもう地面にペタッとくっついたり、あとは砂や汚れたものがたくさんあるのをこう取っていたんですけれども、でその時、その日たまたまでしょうか、与田姉妹が応援に来てくださって、一緒に掃除をしていたんですけれども、それを私はこう一生懸命ほうきで、手使うのはちょっと汚いなと思いながら申し訳ないんですけど、一生懸命こうほうきでやってたので、与田姉妹にもほうきをお渡ししようと思って、どうぞって渡そうとしたらですね、与田姉妹はおもむろにこうやって手をこうまくり上げて、そしてご自分の手でそれを全部かき集めて、そして捨てられたのを見た時に、私はなんか自分の手が汚れるのが嫌だから、こんな風にしていたのが申し訳ないなというふうに思いました。イエス様もご自分の手を汚すことなど考えずに、ご自分の手を持って、そして弟子の足を洗われた。これは本当に模範としなければならないことであります。そしてこれがイエス様の愛であります。私たちは出かけて帰ってくると、大概ああ疲れたって言ってソファーに横になってしまったり、あるいは自分の部屋に戻っていってしまう。私も実はそうなんですけれども、そのようにしてしまう者もいれば、帰ったらすぐに次のこと、あるいは家のことに気を配って動き出す人もいます。それは多分奥さんだと思うんですけれども、うちもそうですけれども、それに対してただ感謝をするだけ、まあ最低でも感謝はしなければならないんですけれども、感謝するだけではなくて、一緒に働いて一緒にくつろげるようにしてあげなければいけないんだなということが最近になってようやく分かりました。あるいは 私たちの祈祷会終わりますと、大体みんなで一緒に机と椅子を片しますけれども、そういう時にもこう自分のことにこう集中してしまうと、自分のことを一生懸命してしまって周りに目が向かないということも、泣きにしもあらずであります。そのように周りが一生懸命働いている時に一緒になって、お手伝いをする、そういうようなことも大切な、ことではないでしょうか。主の愛の姿は誰かがやればいいと思うようなことでも率先して使える姿、そのような立場を取れることであります。喜んで下の立場にもなれる姿、それがイエス様の愛であります。はい、喜んでと言って、返事をする、何かお店があるって前に聞いたことがあるんですけれども、今あるかどうかは知りませんけれども、その時にそのお店のスタッフの人はマニュアルに書いてあるから言わなきゃいけないんだって言って言っているのか、本当に心からそう思って言ってくださっているのか、それは分かりませんけれども、私たちは周りを見た時に本当に心を配る必要もありますし、そしてイエス様がされたように下の立場になって、そして率先して働くことのできるものでありたいと思うのであります。職場や人間関係においてもそれは言えるのではないでしょうか。どうしてあの人が私の上司で、あの人に従わなければならないんだろうかと思ってみたり、クラブ活動やそういうところでも、どうして同じ年なのに部長だからといって威張ってんだろうか、なんでこっちがやらなきゃいけないんだと思うのか、一人一人がみんな持ち場を持って、そしてそこに一生懸命すればいいんだと思って、どんなことでもお手伝いをするという心になれるのかどうか、それも私たちの心にかかってくるのであります。弟子の一人一人の足を洗うイエス様、ペテロの足も洗いました、アンデレの足も洗いました、ヤコブの足も洗いました、ヨハネの足も、ピリポの足も、トマスの足も、マタイの足も、もう一人のヤコブの足も、タダイやシモンやバルトロマイ、そして最後にユダの足も洗われたのがイエス様であります。分け隔てなくすべての弟子の足を洗われたイエス様の姿、洗いながら口には出しませんけれど、出しませんでしたけれども、一人一人に思うことはたくさんあったのではないでしょうか。この時点ではユダが一人こう裏切りをしようとしているように見えますけれども、実際にはペテロも否んでしまったり、トマスも復活のイエス様を信じることができなかったように、彼ら一人一人にはたくさんの思いがありましたが、そんなことも考えずにイエス様は一人一人の足を丁寧に洗ってくださった。特にユダの足は念入りに洗われたのではないかと思うのであります。このユダの足を洗うということは、弟子の足を洗われた主イエス、それは一人の魂を最後まで愛を持ってその愛を注がれたんだということを見ることができるのであります。今日は15節までしかお読みしませんでしたが、10節あるいは21節26節を見ますと、イエス様がこの中に裏切り者がいるということを指摘する場面が書かれております。10節はイエスは彼に言われた、水浴した者は以外洗う必要はありません、全身清いのです、あなた方は清いのですが、皆がそうではありません、皆がそうではありません。21節を見ますと、誠に誠にあなた方に告げます、あなた方のうちの一人が私を裏切ります。26節にはそれは私がパン切れを浸して与えるものですというふうに書いてあります。イエス様はユダにしかわからないようにユダの心に語りかけていたのであります。彼らにとっては、弟子たちにとっては、結局誰が裏切り者なのかということは分かりませんでした。しかしイエス様は悔い改めのチャンスを与えて、何度も何度もユダにそのことを伝えたかったのではないでしょうか。 そして彼がパン切れを受け取ると、その時サタンが彼に入った。27節にありますが、そこでイエスは彼に言われた。あなたがしようとしていることを今すぐしなさい。これも取りようによってはさっさと私を売りに行きなさいというふうに怒って言われたのでしょうか。私は最初そういうふうに読んでいたんですけれども、そうではないように読むこともできるのではないでしょうか。本当にしなければいけないことはあるだろうというふうに、ここでも愛の声をかけられたのではないでしょうか。ユダ、君じゃなくてもいいんだと、ここでそれをしなくても違うことが、君にできることがないのかということをイエス様は求めていたのではないでしょうか。クリスマスで教会学校で毎年劇をいたしておりました。私が教会学校の時も劇をしておりました。生誕劇をする時もありますけれども、1年間で学んだところを劇にしてみんなでお祝いするという時が何年か続きましたが、その中である年に十二弟子の物語がクリスマスの劇ですることになりました。私がなぜかですね、ユダの役に当たってしまいまして、もう子供ながらにですね、なんで私がユダをやらなければいけないんだというふうにすごく、悲しみもしましたし、憤りも覚えてしまいました。今でいう、もしお母さんがですね、モンスターペアレンツだって言ってくれればいいなと思いながらですね、こうお母さんがこう、なんでうちの子がそんなことしなきゃならないんですかと言って、まあ、言ってくれて、そしてユダの役がなくなればいいなというふうに思っておりました。でも結局その役を引き受けてすることになりました。うちの母は別にそういうことに対して何も言わない母親でありまして、逆になんかあんた悪いことしたんじゃないのっていうふうに言われるぐらいですけれども、実際最初は嫌でした。当日も嫌でした。終わるまで嫌でした。けれども終わって少し経って、もう一度よく考えてみると、確かに役でやったのですから、ユダの役をしましたけれども、これが役でなくてよかったなというふうに思うようになり、本当にそのことを通して神様に深くつながるということができました。やめることもできました。確かに嫌だと言ってごねて休んでしまえばそれでよかったんですけれども、そうしないでその役をいたしました。ユダもやめることは可能だったんです。そういう運命のもとに生まれてきたわけではなくて、いつでもイエス様に従うか、悔い改めるか悔い改めないかという選択の余地はありつつも、最終的にユダはその道を選んでしまった。神様はそれをご存知であったわけであります。ですから本当にユダの前にイエス様は二つの道を用意して、最後の最後まで待ち続けたのであります。それもイエス様の私たちに対する愛であります。よくそれだったら神様なんだから、神様がそうしないようにみんなすればいいじゃないか、神様が嫌だったらそれを全部自分で力で変えてしまえばいいではないかというふうに言われる方があるかもしれません。しかしそれではダメなのです。ユダ、ここまで行ってもまだわからないのかと叱りつけて謝らせて、そして強制的に悔い改めたとしても、それは本当の悔い改めにはならないのではないでしょうか。イエスの愛に心から自発的に応答しなければ本当の悔い改めにはならない。時間になりますので、まとめますけれども、イエス様が示された愛の見姿は、喜んで人に仕える姿であります。どんなに心が閉ざしても最後まで導き続ける愛の姿であります。私たちは主イエスの心を心とさせていただき、この模範に習うものとさせていただきたいと願うことであります。人から言われてやるのではありません。そういう決まりだからするのではありません。自分を卑しくし、 死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われた。その愛を受けて、私たちがいかにその愛に応答するかで決まるのであります。私たちは教会で十字架の話を何度も聞きます。聖霊の満たしの話を何度も聞きます。それを経験したならば、自然に出てくるもの、それがキリストの愛ではないでしょうか。さあ、一週間がこれから始まろうとしております。受難週の始まりです。救いを経験し、清めに生きる私たちは、その計り知れない愛に積極的に今週応えたいと、応答したいと願うことであります。具体的にそれを表したいと思うのであります。被災が始まってからテレビのコマーシャルで、AC のコマーシャルがずっと流れて、私も耳に入ってきたんですけれども、その中で、思いは分からない、見えないけれども、思いやりは見える。心は分からないけれども、心遣いは分かるというのがあります。私たちの思い、イエス様を信じ、経験をしたその思い、あるいはその心は、思いやりとなり、心遣いとなって、私たちの内から溢れ出てくるものではないでしょうか。受難週を思いつつ、私たちはそのことを実践させていただきたいと願うことであります。さらに、もしこの中で救いを求めていらっしゃる方、あるいは救いはいただいたけれども、また悔い改めが必要だと思う方がいらっしゃるならば、最後の最後まで愛を注いでおられる主は今日も待っておられます。祈りを持ってこの場所を立ち去りたいと願うことであります。機会を失う前に、人に言われてからではなくて、本当に心から主に応答させていただきましょう。お祈りいたします。この世を去って父の身元に行くべき自分の時が来たことを知られたので、世にいる自分のものを愛されたイエスは、その愛を残るとこなく示された。天の父なる神様、主は最後の晩餐において弟子たちの足を洗う姿を通して、私たちに模範を示してくださいました。それは使える者の姿を取り、本当にへり下って弟子の足を洗う、あるいは多くの方々の手伝いをしたり、また助けになってあげたり、本当に心からそのことをさせていただきたいと願うことであります。それは私たち一人一人の心から溢れ出るものでなければなりません。主よ、どうぞあなたの十字架を経験し、またあなたの聖霊に満たされた私たちを、あなたがなおも強めてくださり、この一週間、主の苦しみを考えつつ実践するお互いとさせてくださいますようにお願いいたします。感謝をして、この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。